菅下清博と長倉健太のウォールストリート式1億円の作り方。この番組は世界のお金を動かす金融街ウォールストリートで世界トップクラスの実績を残した菅下清博と、累計1100万部の本を売り上げ多くのベストセラーを作ってきた長倉健太が、お金にまつわる話から稼ぎ方、勉強法、人脈の広げ方、金融リテラシーの身につけ方など、すぐに役立つ知識をお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
今日も菅下清博先生に、お話を伺いたいと思います。はい、菅下先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の質問なんですけども、これからの時代どういった職業に就くべきかという質問なんですけれども、
まあ、はい、私はですね、昔大学を卒業した時はですね、はい、一番成績のいい人は製造業に行ったんですね。はいはい、石川島播磨なんていう大企業があって、はい、もうそこに入った人はもうものすごいもう喜んでたんですね。はい、あるいは JAL、はい、日本航空なんかに入る人は本当にね、大学で数名というほど人気があったんです。はい、ところがその石川島播磨という会社は今や衰退してしまう、はい、あるいは JAL は倒産したということでですね、時代の移り変わりによってですね、花形産業、はい、あるいは就くべき職業というのは違ってくると、これをまず認識しないといけないと思うんですね。はい、昔の名門企業が今いいかと言ったらわからないわけだ。まあそういう意味でですね、今この大学生が就職するこの花形ランキングベスト10位とか20位の会社にですね、私は安易に入らない方がいいとこう思うんですね。ではどんな職業に就くべきかと言いますと、今2つの大きな新しい流れがある。これはアメリカの社会やアメリカの経済を見ていればわかりますが、今世界的に起こっているのは、この情報通信革命という新しい波が押し寄せてるんですね。押し寄せてて、まあ、1990年代の後半からインターネットの時代が始まっているということでですね、今やっぱり一番この有望な企業っていうのは情報通信に関わる仕事ということになると思います。情報通信って言っても非常に幅広いんですが、情報通信のハードの方じゃなくてソフトの方ですね、ソフトウェア。だからこのもっと分かりやすく言えば、今世界的に一番成功している企業は何という会社かと言いますと、これアマゾンです。はい、アマゾンが世界で一番成功している企業。アマゾンがなんで成功しているかというと、このインターネット革命、情報通信の時代にですね、の巨大なこの流通のプラットフォームを作って、これで成功したんですね。この物流の流通の巨大なプラットフォームにもう今勝てる企業が世界的にどこもない。それどころか従来のですね、スーパーとかコンビニとかデパートとかの流通企業がアマゾンに押されて消滅するという形なので、まあ簡単に言うとアマゾンのように新しいこのプラットフォームを作ったと、あるいは作ろうとしている、こういう企業に参画するのがですね、一番将来有望と。その会社で会社自体のバリューも大きくなるでしょうし、自分のこのポジションもまあ頑張ればよくなる。もちろん収入もこのオールドエコノミーにいるよりは高い収入を得られるのではないかなとこう思います。だから情報通信革命の波に乗る企業に私は職業として就くべきだと。もう一つはですね、これまたアメリカの社会で起こっていることなんですが、有能な人はですね、就職しないんですね。はい、有能な人、まあハーバード大学とかスタンフォードを出て、はい、でトップクラスの成績だった人はですね、IBM とかですね、コカ・コーラとかの企業に入らない。はい、何かというと、もう学生の時代に起業するんですね。それがまあビル・ゲイツであるということであって、はい、まあこのビジネスの世界で最も成功した人は誰かといえば多分ビル・ゲイツと。はい、そのビル・ゲイツの成功を見てですね、ビル・ゲイツに続く人が今アメリカに続々と出てるっていうのがアメリカの今経済が繁栄している一番の理由なので、まあ次のこの職業はですね、 起業家を目指すべきだと、はい、こう思うんですね。まあ、いきなり起業家になかなかなれないので、例えばその最初大きな企業に入ってスピンアウトするとか、はい、あるいは最初からベンチャー企業に入ってですね、ベンチャー企業を学んで自分が独立するか、まあ、そのどちらかではないかと思うんですね。例えばオプトっていう会社ありますけど、社長は八峰さんと言うんですが、この人は最初森ビル、はい、不動産ビジネスに入って、最初から3年で起業しようと、うん、こう決断して入ったらしいんですが、3年経ってもなかなか独立して起業できなかったらしいんですよ。でこれやっぱりね、起業するっていうのはゼロ一、はい、ゼロから一を作るっていうのはよほどの才能がないとこれできないんです。まあ、私今起業家を目指せて言ったんですが、はい、これ才能のある人だけです、はい、ゼロ一は普通はできない、はい、ということで非常に難しいんですが、まあ彼もなかなかできなかったんだ。しかしもある時インドに旅行して、はい、インドのこの遊覧船で、ガンジス川、はい、なかなか大きな川を遊覧したんですが、その時豪華な遊覧船に乗っているのは自分以外はほとんどが欧米人、はい、白人、そしてこの川の中では小舟でですね、もう裸同然の子供がですね T シャツとか食べ物とか売りに来る、川ではまだ洗濯してる人がいる。これを見てね、日本の社会とインドの社会との差の格差に驚いた。なんで日本はこの戦争に負けたのにこんなすごい生活してるんだろうと船の中で思ったと。もう日本人は欧米人並みの今経済力、社会インフラになっている。で彼はその時思ったんですが、これは敗戦にもめげず頑張った起業家のためだと、うん、これはホンダとか、はい、トヨタとか松下電器とかそういう人たち、そういう人たちのおかげで今自分たちが豊かになった、はい、ソニーもそうですね、はい、ということでもう会社に戻ってすぐ辞表を出して、はい、こんないつまでもサラリーマンやってるわけにいかないということで起業してですね、今オプトっていう会社は、なんとですね数年後には売上1兆円を目指すと、はいはい、まあこういう企業になっている。まあ、なかなか起業家になるのは私難しいと思いますが、起業家になれない人はですね、ちょっと今ある本出てますが、この小さな会社を自分で買収すると、はい、小さな会社を300万円で買いなさいという本が出てますが、すでにできている会社をですね、まあ仲間と一緒に買ってですね、あるいはその会社を育てていくと、まあこういう方法もあるのではないかと思いますが、私は今までのように、私が大学を出た時代のようにですね、いつまでも大企業を志向ということでですね、まあ、これ大企業に入ること自体は何も悪くないですよ、はい、別の選択もいろいろある、つまり別のチャンスがあるんじゃないかなと、はい、まあ、大企業に入って例えば電通や博報堂に入ってですね、あるいはリクルートに入って、はい、そこからスピンアウトして起業家になって成功している人も非常に多いので、そういう道を目指すというのもあると思います。
はい、ということですね、まあ、起業家に、ね、なるっていうのが、まあ、一番ある、まあ、一番というかね、ある意味こう、まあ、社会雇用も生んだりとかする意味で社会貢献になるという
意味にな
りますので、はい、ぜひですね、もちろん才能は必要なんですが、目指してみてはいかがでしょうか、はい、ということで、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそ。
本日の番組はいかがでしたか。この番組は毎週お送りしております。次回も楽しみにお待ちください。